こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、弓木奈緒さん、お疲れ様でした。2020年12月2日水曜日、この時間は私テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。12月ですよ。2020年も残り1ヶ月で、こっからね、まあ、いろんな企業の方もそうかもしれませんけど、テレビマンは地獄のスケジュールが待ってるわけですよ、これね。毎年のことなんですけど。あのね、正月特番と、あとは年明け分のレギュラー番組を作ってるのね。だから、いわゆる年末進行ってやつが訪れて、一番地獄だった時はね、レギュラー番組3つ作りながら、ウレロの、を12月までずっとやってて、で、さらに、年末特番を、俺、1日、2日、3日全部やったことあるんだよ。マジで、マジで、本当に。その時は、もう覚えてないね。15日ぐらいからずっと会社に泊まり込んで、まだしかも若かったから編集してたから全部自分で。だからもう全く帰り見てなかった。自分の体力も、まあ、その時は家庭も。そうだね。過去最強に忙しかったのは多分それで。で、去年もまあまあ忙しかったかな。ウレロの生放送が24日に、ね、クリーピーナッツとか出てくれたやつがあって、それと同時に年末特番2つ作ったから、マジ歌と千鳥との特番作ってて。だから毎年っちゃ毎年なんだけど、でも徐々にね、若いディレクターがちょっとずつやってくれるからみたいなのがあるんだけど、まあ、ゴッドタンのマジ歌だけは本当にこれ衝撃なんだけど、俺未だに全曲カット割りさせられてんの。AD が。いや、これは佐久間さんがやるってほら、なんか、現場が気合入んないってみたいな理由で。ゴッドタンのマジ歌だけは、マジ歌のライブも、マジ歌本体も、AD が、佐久間さんこれカット割りするって聞いてますんで、つって。代々、チーフ AD から、これは佐久間が全部やるって言われてるんで、つって。いや、わかるだろ ?AD なんだから。今俺こう特番やってて、こことここのスケジュール埋まってんじゃんって言って。で、今ラジオやってんじゃんみたいな。だからその、カット割りは別にさ、やろうと思えばさ、担当ディレクターできるじゃんって。いや、でもそれだと士気下がるっしょーっていう。士気が下がるっていう理由でやらされるんだよね。まあまあ、でも皆さんも忙しいと思いますけど、だもんでですね、テレビマンというか私が今この話をなぜしてるのかと言ったら、今日は録音放送なので、前回はあれかな、マジ歌ライブの直前に、どうしても6時入りか7時入りぐらいだったから、埼玉だったから、録音放送にさせていただいたんですけど、まあ、同じことでですね、この放送が行われてるぐらいにもう僕は起きていて、で、準備して、で、6時入りかな?で、そっからずっと、歌を撮ってると思います。収録してるんですよ。だから、今回は、まあ、1年に1度ぐらいの録音放送にさせていただいてるっていうことですね。よ、でもよく考えたらよ。今、録音でやってるわけじゃん。テレビは録音っていうか、録画、編集が当たり前だから、マジ生なんてよくやってるよね。毎週毎週さ、よくやってるよ。もう、特にさ、放送禁止用語とかも言うこともなく。でもこれほとんどラジオって生でやってんでしょ?マジやべえ業界だよ。やべえ業界だよ。たまにあるもんね。松永がちょっと言っちゃいけない言葉言ったって言って、翌日俺たちのところにクリーピーナッツがちょっと言っちゃったんで、佐久間さんちょっとこの単語は言っちゃいけませんっていう。一覧表見せられて、説明で。なんで松永で起きたから俺んとこに来るんだっていう。たまにあんのよ。それだけ納得いかないんだよね。クリーピーで翌週やってくれよっていう。なんかあったな。なんだっけ。選挙期間中に政治家の名前をポロッと言っちゃったとかね。それ盲点だよね。盲点で俺も分かんなかったけど、でも松永やっぱ綺麗に踏んでくれるから、松永のおかげで俺は何も起こしてない。全部先にやってくれるからさ、前日に起こしてくれるから。俺って多分ね、松永が やってくれなかったら、俺多分ね、言ってたと思う。選挙の出てる人の名前。そうするとなんか、本当は全員分言わなきゃいけなくなるんだよね。公平性を聞くためにっていう。危ないよ。ありがたい話だよ。でもさ、先週、話したかな、考えすぎちゃんっていう、松永とウイカと、 岡部とやってる番組、それが、復活して第2弾撮ったんだけど、松永が、まあ、ウィーカもなんだけど、売れてるじゃん、爆売れしてるじゃん。やっぱちょっと花が出てきてて、カメラマンが、なんか、キラキラしてるんですよねって、松永とかが、つって。前回と違うオーラみたいな。だから、いわゆるこう、覇気ってやつ。覇気をまとい始めてんだよね。やっぱ売れる人にある。うん。だから、ほんと、悔しいよ。悔しい。あのね、やっぱね、20代、30代ぐらいの、これから上り盛りの人を見るときの、40代の切ない気持ち。こいつらどんどんなぁ。どんどん行くなぁっていう。あ、ごめん、俺裏方だから。なんだけど、その気持ちがあるよっていう。あと、この時期といえば、流行語大賞？流行語大賞で、対象が3密っていうことで、これはまあまあ納得ですよね。逆に覚えていった方がいい言葉だからね。で、ユーキャン新語流行語大賞以外にも、いろんな流行語的なものが乱立してまして、三省堂で辞書を編む人が選ぶ今年の新語2020。対象がピエン。で、2位が〇〇警察。3位が密。これはもう納得できるじゃん。ただ、ピエンを、なんつったらいいんだろうな。使う勇気がな。あれって、ピエンって何歳ぐらいまでだったら、肝って言われないんですか？30 代もやばいよね。30代もいける？いける？福田とか斉藤とかから俺ピエンって、レーティング悪かったです。ピエンって送られてきたら。は？と思うけど。うん。舐めんなって思う。飲みの席が限界？え？斉藤飲みの席でピエンって言うの？お前、お前質の悪い飲み会やってんな。あいつ質の悪い合コンやってんじゃないの？ピエンっていうのが出てくるような。飲み会で、飲み会だったらピエンって言いますねって。ちょっと待って、一応さ、どういう使い方するの？飲み会でピエンって。おう。滑った時にピエンっていうの？なんかギャグ言って、え、滑っちゃった。ピエンって。いや、お前女子大生と合コンしてるだろ。いや、ピエンなんて言える飲み会やれないよ。まだ AD さんでもいないね。佐久間さんちょっとブッキング失敗してました。ピエンって送ってくるような。そういう AD はいないね。いるかな？まあ、仕事ではないか。そうか、そうか。あと、JC、JK 流行語大賞2020。で、人部門1位が20ね。で、物部門1位が鬼滅の刃。で、言葉部門1位キュンですっていうのはわかんのよ。で、アプリ部門の1位が、ウィジェットスミスってやつ。で、ウィジェットスミスって何なの？と思って。俺やっぱ、ウィジェットスミスってスミスって言われたらさ、やっぱジェイデン・スミスとエージェント・スミスしかわかんないから。ウィル・スミスの息子と、あとはマトリックスの敵かな？この2つしかわかんないから、調べたんだけど、なんかこれはアプリで壁紙を自由に好きなやつにできるでしょ？で、それを使えるってことだけど、まあまあまあまあまあ。未だにちょっと今分かってるふりしたけど、完全には分かってない。ちょっと調べておきます。娘にも聞いておきますけど。そうか、ウィジェットスミス。二次優鬼滅の刃キュンですはもう全然納得だよね。で、あと、2020年ギャル流行語大賞。対象が、ヤリラフィー。2位、シカカタン。3位、キュンです。ちょっと待って。対象が分かんないんだけど。ちょっと待って、対象分かんないんだけど。2位の、なるなるしか型はわかるじゃん。ね。日村さんとかもたまにギャグに使ったりするし、そういうのわかるし、3位のキュンですは TikTok でよく見るからわかるけど、ヤリラフィーって何？ヤリラフィーって誰かわかる人いる？ヤリラフィー、沖縄の言葉？それとも曲？あ、曲なの？ヤリラフィーって。そうなんだ。これ放送終わる前まで誰か教えてくんないかな？マイヤヒー的なやつだよ。ヤリラフィーってやつなの？嘘でしょ？だって俺を騙そうとしてるでしょ？知ってる？知ってるっていうか、もうサブもう誰も知らないから下向くんだけど。あ、そうなんだ。へえ、さすがやっぱ女子大生と合コンだけやしてるだけあって、斎藤が TikTok で人気になってますって。言ってきたね。TikTok で人気になってるみたいですよ。佐久間さん知らないんですか？ピエンって言ってきた。まあでも、 流行語大賞とまでは言わないですが、この番組きっかけで使われるようになった言葉とかが出てきたら、それはね、来年は嬉しいですよ。目指しましょうよ。今んとこ何？サクマックスサクマックスリローデッドぐらい？クリーピーナッツのファンしか使ってないけど、サクマックスリローデッドは使えると思うよ。予定枚数がいっぱいになったと思っても諦めずに、F5 ボタンを押せっていうことなんだけど、それは広めてほしいけどなっていう気持ちもあります。それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。東京都文京区、ラジオネーム眼球ドリブラー。大変です。ついにユリゲラーがポケモンに登場するユンゲラーの存在を認めました。え、マジで？ユリゲラーは20年前に無許可で名前を使われたことで任天堂に訴訟を起こしていました。それね、俺ニュースで見たことある。それ以来ポケモンカードからユンゲラーは登場しなくなりました。しかし今回ユリゲラーがツイッターで22年前にしたことを本当に申し訳なく思っている。ユンゲラーの禁止を解除する。ユンゲラーのカードが復活するかどうかは任天堂次第と投稿しました。これによりユンゲラーがポケモンカードに再び復活する可能性があります。そうなの？俺このニュースすげえ覚えてるわ。余計なことしてたな、ユリゲラー。ユリゲラー、これを差し止めてる間のさ、別になんか機械損失ないよね、別にね。ユンゲラーが出てたことによる。で、しかも20年後になんで気づいたんだろうね。誰かに言われた、孫とかに言われたのかな。ユンゲラー20年ぶり復帰できるんだ。よかったな。なんかこれでっかいポケモンだと思うんだよ。なんか違ったっけ？ケイシーの進化系？そうかそうかそうか。そうだよね。うん。そっか。スプーン、あ、そうかそうか。ああ、そうだそうだね。スプーンのやつか。うわー、なんか、なんつったら、なんだろう、この、なんとも言えないニュース。ここでですね、再来週のスペシャルウィークのお知らせです。12月16日の放送にゲストが来ます。この方です。麒麟、川島明。いやー、川島さんですよ。今、爆売れ中のですね。もう、この間、まあ、収録で言うと、今火曜日だから、2日前の日曜日にオンラインイベントやったのね。くずか宝かってやつ。で、小木さん、原市の岩井くん、岡野陽一、それと麒麟の川島さんと来たんだけど、めちゃくちゃ川島さんが凄すぎて、まあ、大喜利みたいなみんなでやるんだけど、その内容が結構難しめのやつだったの。結構、例えばさ、キングコング西野が、ただぼーっとしてる映像にアテレコで何考えてるんでしょうか、みたいな。要は、激しいアクションしてればアテレコしやすいんだけど、そうじゃないやつでやってみよう、みたいな。全部川島さんが先に手を挙げて、完璧にやるから、終わった後、小木さんとかが、すげーって言っちゃって、で、その後やりたくないっていう。全部最初にやって、もう正解を出しちゃうっていうぐらい、今もう、攻守両面。だからその、情報番組みたいな普通の回しから、お笑い番組に出た場合は、お笑い番組で取りに行く。あと、例えばテレビ千鳥とか出てった時には、千鳥を立てつつもお笑いを取るっていう意味で言うと、攻守両面の最強の人じゃないっていう感じがあって、今。本当に、千鳥のノブさんも言ってた。最強芸人っていう状態。もう、この、五角形が全部でかいっていうタイプの人だって話してて、今もう一番乗ってる芸人さん一人だと思うんで、お呼びして、いろんな話できるのがすごい楽しみだなっていうのと、川島さんとの付き合いは、もちろん、俺ね、麒麟時代はほとんど仕事したことなくて、川島さんを最初にお仕事したのは多分、ゴッドタンの上品芸人だと思うんだけど、上品芸人かその前に、あ、違う、花丸大吉さんと川島さんを呼んで、大喜利企画をやったのよ。で、大喜利企画をちょっとだけやったの。お題も考えてくる大喜利企画みたいにあって、それも面白かったんだけど、それがあまりに、なんか、こっちの取れ高通りに全部取ってくれるから、この人たちなんか物足りないんじゃないかなと思って、もっと壊した企画で呼んだ方が面白いんじゃないかなと思って、大吉さんと川島さんを上品芸人ハメ外しクラブっていう、 普通はひな壇ちゃんとやってるけど、ここに、ここはめちゃくちゃにしていいですよ、みたいな企画にお呼びしたら、バカ跳ねして、で、バカ跳ねして、そっからのお付き合いだね。大喜利シュナイトとか、あとは、麒麟川島、劇団一人川島翔吾、あとはクッキー川島の3人でやる川島3って企画とか、っていうのにお呼びしてるっていうのと、あとはね、とにかく天の声とかがめちゃくちゃうまいから、ジャニーズジュニアじゃないや、平成ジャンプとかとやった番組の、天の声、キャラクターの声やってもらって、それきっかけで多分ジャニーズとのお仕事もバコーンと増えて、もう今も超売れっ子っていうね、ふうに思ってますね。っていうことなんで、まあ短い期間ではないぐらい付き合ってて、で、いろんなジャンルでお仕事してるんで、なんか話すこともたくさんあるし、今の川島さんがこっからどうしようと思ってるのかとか、すごい興味あるなと思いますね。ということで、再来週は麒麟の川島さんが来てくれますので、ぜひお聞きください。っていう風に、川島さんとやったか、くずか宝かっていうイベントはすごい良かったんですけど、今週ぐらいに、んっていう出来事がいくつかあって、で、その一個がね、ちょっと前に雑誌の取材を受けたのよ。それが、情報誌晴れ予報っていう雑誌で、新金カードってクレジットカードね、かな?で、それのフリーペーパー的なやつで、で、その12月号が、ちょっとお笑いをちょっと特集したいんですよっていうから、で、僕と大倉さんにオファーがあったんです。で、わかりましたって言って引き受けたら、引き受けた理由がね、12月だっていうから、このラジオに大倉さんが前回来たのと一緒で、大倉さんが12月に本出るから、じゃあ、その番数にもなるし、いいじゃないですか、大倉さん出ましょうよ、つって。あ、ごめんね、佐久間さん、みたいな感じで、OK したんだけど、本は出ないんですけど。本がいつ出るか、とりあえず今年中は出ないんですが、だからただ取材受けただけなんだけど、で、大倉さんと二人で対談したのよ。で、10月に。このご時世だから、ズームで、俺と大倉さん収録の後だったからマスクつけて同じ部屋だったけど、取材の方々は皆さんズームで。で、それが結構がっつりした、特番というか、特集で、その新金カードの、主な方々は多分、もうちょっと俺たちより年齢上だから、50代とか60代の人がメインだから、今のお笑いに興味持ってほしいんで、その、佐久間さんと大倉さんに、今のお笑い芸人、若手ね、特に、そのどういうお笑いの芸人なのかとか、ちょっと紹介してくださいって言われて、あ、それは、ご年配の方にお笑いのこと分かってもらえるんだったので、ちょっと気合入っちゃって、結構がっつり話したの、1時間ぐらい。そもそもお笑いは、俺と大倉さんは何から好きになったかとか、この仕事初めて一番最初にすごいと思った人誰かとか、俺たちの歴史から、そっから今の若い芸人さんってのはどんな人たちですかと。で、今、まあ、ご年配の方とかが YouTube で見るんだったらこの芸人おすすめですとか、しっかり話して、で、そのうちに俺も大倉さんも熱くなっちゃって、最後に一言って言われたら、まあ、希望を込めて言うと、お笑いに昔は良かったってのはないんですよと。最先端がいつも一番面白いんで、皆さんぜひ見てください、みたいな。かっこよく締めて。で、そしたら、ズーム越しに、OK です、つって。いいお話いただきました、って言って、プロフィール用に写真撮りたいので、一度、画面に近づいて、マスク外して、こちらでスクショを撮らせてください。あ、そうかそうか、そうだよね、対面じゃないから、って言って、で、俺たち、ズームに顔近づけて、で、ガッツポーズしてくださいとか、手上に上げてくださいとか、なんかいろんなポーズ取らされて、とにかく上半身だけで。で、ちょっと、まあ、気恥ずかしかったけど、まあいいかと思って、ズームだしと思って。で、終わって、で、マスクつけて、大倉さんと、ちょっと今日熱くなっちゃいましたね、みたいな。まあでもいいんじゃないですか。その年齢ね、我々の先輩方に、若い芸に知ってほしいですからね、みたいなこと言って、で、それが2ヶ月前だった。で、2ヶ月前だから、もう、やった取材のこと忘れてたわけよ。で、それがね、今週、その本の晴れ予報ってやつが12月号ができたって言って、俺の机に広報が、存在し置いといてくれたんですよ。で、見てびっくりしたのは、まず、特集、令和の笑いって書いてあって、まず、こんな硬いっていう、はずいっていう、令和の笑い、だから俺たちはちょっとお笑いのことをご年配に紹介するちっちゃい記事ですと思ったら、特集、令和の笑いって書いてあって。で、うわ、これで俺たち熱いこと語ってんのかなと思って、ペラペラよ、めくったのね。で、俺と大倉さんの記事が出てんのかなと思って。で、めくってったら、俺と大倉さんは見当たんなかったけど、 俺、佐久間大倉って文字だけ見えたの。で、ああ、対談だと思って。で、あ、対談、あ、文字だけでやってんのかなと思って、あ、ちょっと待てよと思って、その前のページを見たら、よく知らないおじさんね。よく知らないおじさんが二人、これなんて説明したらいいのかな、全身で立ってる T シャツで、黒の T シャツを着てるでかいおじさんと、ハットをかぶった、ゆるゆか超特急ね、ほぼ。ゆるゆか超特急にしか見えないおじさんが、右手を上げて、これ説明しづらいんだけど、右手を上げて、額のところに逆ピースでやってんのね。で、これ何のポーズなんだろうと思ったら、これ令和ポーズらしいのよ、ネットで調べたら。ギャルがやる。ギャルがやる令和ポーズをしてる二人の不審なおじさん。俺と大倉さんにも特に似てないおじさん二人が、俺たちが令和の笑い語りますっていう書いてあって。つまり、写真撮って、そっからイラストに起こされて、よくわかんない。これね、そのイラストを、後輩の祖父江ってプロデューサーに、ちょっと見てくれよって言ったら、佐久間さん、これはあれですね。カンパニー、佐久間さんがカンパニー松尾系のナンパするハメ撮り AV 監督で、大倉さんが変態マニア系のスカトロ AV 監督ですっていう、例えが送られてきた画像だったの。でね、その画像を今ホームページ見れんのよ。で、ちょっとみんな見てほしいの。で、見たら俺の説明がわかんのよ。こんな奴らに笑い語られたくないっていう画像なのよ。ちょっと今多分手に入るからサブでも見てほしいんだけど、見てほしいのよ。俺のショック、その画像を見た時の俺のショックね、完全に AV 監督のでしょ。もうさ、この画像でさ、何の笑いを語ってもさ、もうただのわけわかんないおじさんだからね、本当にまず俺は俺は誰に似てんだろうな、誰にも俺ではないのよ、もう。うん。で、大倉さんは完全に、ゆるやか超特急。完全に。これね、何にも入ってこないのよ。で、この記事は、ただネットで今見れるのかな？で、すごいいい記事には仕上げてくれてるんだよ。ありがたいことに。すごいコンパクトにまとめてくれて、で、まあ、お笑いに興味持ってくれる5年配の方が増えたらいいなと思いつつ、ただこのイラストだけは、ん？っていう、ん？っていうか、まあまあまあまあ、と思ったことが一個っていう。それが今週あったことで、で、特集面白いから見てほしいと思うんですけど、あとね、もうこれ昨日の話なんですけど、昨日ね、編集所から、ちょっと離れて編集所から、テレビ東京までタクシー乗ったんですよ。で、タクシー乗って、3、4分したら、運転手さんが、って、結構咳込み始めて、で、その時ってちょっとやっぱね、このご時世だから、ちょっと心配になっちゃうじゃん。で、最初普通だったんだけど、結構止まんなかったから、信号のとこで止まった時に、大丈夫ですかって言ったの。そしたらその運転手さんが、いや、これは違うの、大丈夫っていうの。違うと思って。でもまあ、そうなの、まあまあ、その一瞬だけなのかなと思って、またスタートして1、2分で、って始まったの。で、いや、やっぱ咳してるじゃないですかと。そんなアレなつもりはないけど、まあまあ、お互い心配になっちゃうのはあれ、大丈夫ですかって言ったら、いや、大丈夫だからっていうの。え、大丈夫、本当に大丈夫ですかって言ったら、うんっていう、大丈夫っていうの。で、うんっていう、明らかにちょっと我慢してる顔の、うんっていうのね。で、大丈夫ってから、それが面白かったのもあって、本当に大丈夫ですかっていう。まあ、ちゃんとアクリルもあったしね。で、わかりました、つって。で、またスタートしてたら、もう本当スタートしてすぐよ。ってなったから、いやつって、大丈夫じゃないですよって言ったら、運転手さんが止まって、大丈夫なんだからって言うのよ。え、何が大丈夫なんですかって。大丈夫じゃないじゃん。咳してるじゃないですか。咳はした。してるけど大丈夫なんだからって言って。いや、俺も申し訳ないけど、ま、もう目的地近いから、もうここで降りますよって。全然近いんでもうすぐ行けるんでって。大丈夫だからって。いや、大丈夫じゃないじゃないですか。違うんだよって言うから。何が違うんですか？違うんだよ、イカ食べたんだよって言われたの。イカイカ食べたから大丈夫ってどういうことですかって言って。なんつったら、その助手席にある、もう手伸ばして、サキイカを食べたから、帰るとこが違って今、むせてるだけ。だから大丈夫って言われて。面白いと思ったけど、でも大丈夫ではないと思って。 サキイカを、サキイカを運転直前に食べて、咳込んでる運転手さん怖いし、ね。でも僕も近いから大丈夫です。いや、でもサキイカなんだよ。サキイカなんですよって言われて。いや、じゃあ、わかります。でも、近いから。水飲めば大丈夫ですよって言われて。水飲めば大丈夫なんですかって言ったんだけど、水飲めば大丈夫なんですよって言ったけど、面白いから水飲んでもらってそのまま行こうかなと思ったけど、まあもう行けるからと思って、大丈夫です、大丈夫ですって。ここで降りますって言ったら、ああ、わかりました、つって。ごめんなさいねって言われて、いやいや、お互い、ね、こういう時期だから、ちょっと心配になっちゃいますよね。お互いで、僕が咳しても心配になっちゃうでしょみたいな。まあね、つって。でもさ、サキイカなんですよっていう。わかるわかるわかりますっつって、で、スイカで払って、降りたんだけど、まあ、時間もにも余裕があって、ちょっと面白くなっちゃって、ちょっと離れたところから、ちょっとその運転手さん見ちゃったのよ。だ、そしたら、普通に精算してね。精算してくれて、で、その後、水を飲み始めた。で、水飲み始めたから、ああ、やっぱ運転手さん水飲んでるから、悪いことしたかなと思って、水飲んで発信するのかなと思って見てたら、水飲んだ後ね、サキイカ食べたんだよ。逆っていうぞ。サキイカ食べて水飲まないと、また次のお客さんで俺と同じことするよっていう、水飲んでサキイカ食べて、で、発信してるから、タイミングっていう出来事があったって話なんですけどっていう、っていう出来事がありましたっていう。だからね、これ別に、この教訓ってわけじゃないですけど、サキイカと水は、サキイカが先じゃないとダメだよっていう。ディズニープラスのマンダロリアンシーズン2っていうのはですね、まだシーズン2は中盤ぐらいなんですけど、これね、めちゃくちゃ面白いんですよ。本当にめちゃくちゃ面白い。スターウォーズのスピンオフドラマなんですけど、ジェダイの帰還から、フォースの覚醒、シーズン、6から7の間かな。で、そのジェダイの帰還の5年後ぐらいなんだけど、銀河帝国が崩壊してさ、で、ファーストオーダーが出現までの間の、なんか新共和国の手が行き届かないところでやる、マンダロリアンという賞金稼ぎのガンファイターのストーリーなんだけど、これが結構日本の時代劇とかがたくさん入ってて、まあ、ストーリーで言うと、小ゼロ狼みたいな話なのよ。で、それに、七人の侍みたいなエピソードも入ってるし、だから、スターウォーズの歴史も楽しめるし、かつ、なんかこう、時代劇とか西部劇が融合してて、で、先週か、配信されたシーズン2の5話が、もうね、SF と西部劇と時代劇の融合が見事なのよ、本当に。45分か50分の間に。でも俺も、立て続けに2回見たからね、かっこよすぎて。なんで、そのエピソードだけ見てもいいですし、ちょっとでもスターウォーズ興味あったら、もう、絶対見て損はないシリーズなんで、まだ、シーズン1、2合わせても12、3話しかないので、ぜひっていうやつですっていう感じですね。あとね、さっき川島さんの話の時に、一個だけ軽く話そうかなと思ったのは、くずか宝かっていうイベントっていうのは、やってなくて、くずか宝かわかんない企画を試していこうって企画なのね。まあ、とは言っても、お客さんが見てるから、硬い企画もいくつか試していくんだけど、ずっと試せなかった、これどうなるかなって企画を、まあ、勇気持ってやってみようと思って、この間。それがね、大喜利が恥ずかしい世界っていうので、大喜利を出すことが、おちんちんとかを出すぐらい恥ずかしい世界に行ったら、みんなでどうなるかっていう、誰に説明しても分かってもらえなかった企画だったんだけど、川島さんとか小木さんだってやってくれるかなと思って、もし興味あったら選びますっつったら、まあ、小木さんと川島さんが、面白そうこれやってみようっつって。で、大喜利が恥ずかしい世界は、まず一回ね、タイムスリップの音が鳴ったらみんな気失うの。で、気失ったら、そこから大喜利が恥ずかしい世界になるんだけど、そしたら面白かったのが、俺はなんかただ恥ずかしい感じ出そうかなと思ったら、みんな、気を失って、で、起きたら、川島さんが、何待って、ホワイトボードあるじゃんって。大喜利やらされんのとかって。で、岩井が、私やったことない、私やったことないっつって。で、岩井がなぜか、処女の設定。で、川島くんは、やってんだけど、やってない設定、私やったことないんだけど、みたいな。明らかにやったこと、これホワイトボードで書くわけ？信じらんないとかって言い始めて、大喜利を何かし、わかんないけど、やったことあるんだけど、やったことない女性っていう体で、岩井は完全に初めての人で。で、岡野が面白いのは、 あの、先輩に言われて、あの、ホワイトボードに書いて出したことはあるけど、あれって大喜利だったんですか？あの、ちょっとわかんないけど、あれ大喜利だったんだったら、私はやったことはあるかもしれないけど、あれ大喜利じゃないと思うんですけど、っていうのが面白くて。そのコント師たちが、そうやって楽しんでる中、小木さんは、小木さんだけ横で、おい、ホワイトボード硬くなってるぞ、つって。答え硬くなってんじゃねえの、つって。っていう、っていうのがあって、で、それめちゃくちゃ面白かったなっていう。だからね、今度どっかで、あの、クズだと思ってた企画が、あの、めちゃくちゃ跳ねたんで、どっかテレビでやってみたいと思ってた。大喜利が恥ずかしい世界。うん。それ面白かったですね。まあ、川島さんがさ、最初に乗ってくれるからね、うまくいったんだよね。メール来てます。北海道ラジオネーム、ギャライト。僕は最近テレビを買い替えようと計画しています。地デジ対応のために買い替えて10年、全く壊れてはいないのですが、10年以上前の品物ということで、機能に物足りなさを感じて切るためです。一番欲しい機能は、やはりインターネット接続で、ネットに接続できるテレビを買って、番組イベントをテレビ画面で見るのが最近の目標です。あー、わかる。しかもさ、めちゃくちゃ安くなってるしね、テレビね。俺ね、15年前、俺、もう物持ち良くて、最近買い替えた。あの、今年買い替えたんだけど、それまで15年ぐらいずっと使ってたのね。で、15年ぐらい使ってて壊れてなかったからあれなんだけど、その15年前の時にさ、プロズマテレビって買ったんだけど、30万ぐらいしたんだよね。あの、そこそこの大きさのやつが、27とかぐらいのやつで。それがさ、今買いに行ったらさ、もう10万以下だもんね。で、衝撃だったよ。だからもう全然いいんじゃないですか。で、俺も買いました。あの、ネット接続できるテレビ。めちゃくちゃ快適ですね、ほんとね。うん。だからもう、おすすめです、これは。今、特に今行くのがいいと思います。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。あの、さっき、まあ、さっき CM 中に作家の福田に言われたんですけど、俺、あの、川島さん紹介するときに、キリン時代は、あの、あんまり仕事してなかったんですけど、まあ、今は、って言って、別にキリンだからずっと。あの、ピンでたくさん活動される頃は、まあ、前はってことね。コンビでよく漫才とかやって、まだコンビで稼働してた頃と、違うって意味で言いたかったのに、キリン時代はって言っちゃったから、もうちょっと誤解を招くので、すいません、ちょっと謝っておきます。申し訳ないです。田村さんに悪いっていう、まず。メール来てます。神奈川県ラジオネームサボテンレコード。佐久間さんは歌ネタを ASMR でやる動画をご存知でしょうか？これはラブレターズが自身の YouTube チャンネルで公開したもので、2016年のキングオブコントで披露した野球拳のネタを ASMR を駆使して耳元でタメ口さんが囁き続け、塚本さんが見切れながら踊り続けます。案の定再生数は低いですが、低いのかよ。なぜか癖になります。ちなみにラブレターズのチャンネルではコント西岡中学校の MV が近日公開されるらしいです。あ、これちょっと興味あるね。でもそれ自体見たことないです。YouTube チャンネルの、野球拳のネタ ASMR。 へー、あれ ASMR でやったら面白いネタなんですか？1600再生全然じゃねえか。あー、そうなんだ。でもこれ、じゃあ今日この収録終わったら聞いてみますよ。僕も西岡中学校の MV はすげえ、なんか予告編見たけどちょっと興味あるけどね。ラジオネームオプションマシマシ。現在撮影中のトム・ホランド版スパイダーマン3の撮影セットに、サム・ライミ監督が手掛けたスパイダーマン2でドクター・オクトパスを演じたアルフレッド・モリーナが現れたそうです。今作ではアメージング・スパイダーマン2でエレクトロを演じたジェイミー・フォックスが再登場することが確定しており、ドクター・ストレンジが出演することから多次元的なストーリーが予想されるので、スクリーンで再びドクター・オクトパスが見られるかもしれません。これは楽しみですねーって、いいね、ドクター・オクトパス見れんの？で、今回ね、まあ噂はあるもんね。あの、スパイダーバースを経た、あの、今回の、スパイダーマンシリーズには、まあ、アメージングのスパイダーマンも、トム・ホランド版のスパイダーマンだけじゃなく、今度あれか、サム・ライミ版のスパイダーマンも出てくるんじゃないかって噂もあるもんね。そしたら、 みんなでアメージングスパイダーマンいじってほしい。普通に言ってほしい、みんなで。なあ、あの3ってやっぱあれだよな、みたいな話して。みんなで3の話で盛り上がって。いや、俺2までしかやってないからって。話してほしいな。役者は2人ともめちゃくちゃ売れてんのにね。アンドリー・ガーフィールドもね。あの、エマ・ストーンもね。そう、映画って難しいですね、ほんとね。続きまして。茨城県ラジオネームハートマト。12月1日より全国のローソンでハーゲンダッツの新発売フレーバーストロベリーフロマージュクッキーが期間限定で発売されています。早速僕も食べてみたんですが、まろやかなチーズのコクと程よい酸味と甘みのイチゴが絶妙にマッチして、まさにハーゲンダッツらしい華やかな味わいになってました。何より冬場に暖かい部屋で食べるアイスというのもなかなかにおつなものですよね。まずね、このハートマトの説明がうまい。うん、すげえセンスある。まろやかなチーズのコクと程よい酸味と甘みのイチゴが絶妙にマッチ。ほぼもう告知だからね、これ。素晴らしいね。これ一気に食べたくない。ストロベリーフロマージュクッキーね。ああ、いいじゃないですか。これちょっとメモっておきます。冬場にアイス食べるの最高だからね、マジね。あったかい部屋でね。ということで、ではこちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。ということで、どんな企画が届いているのでしょうか。愛媛県オールージュの伝言。世の中に楽しい企画を送り出すことがなりわいの佐久間。会場のお客さんから数個のお題をもらい、そのすべてのお題を入れてその場で企画を考える聖徳太子企画書。難しい。これは難しい。これマジでやるって言わないでね、絶対。これめちゃくちゃ難しいよ。だってさ、いや、二つか三つの、お題で企画を作ることはあるけど、七つとか織り混ぜたらわけわかんない企画になるからね。あと、中に一個でも、うんことか、おしっことか入ったらもう終わり。になっちゃうから。これ相当難しいよ。まあでも企画としては面白いですけどね。非常にね、いいんじゃないでしょうか。続きまして、神奈川県ラジオネーム、トムはチェリー。ステージでセーリングデーを弾き語りしながら、待つ佐久間。するとエレベーターが到着して、効果音が入り、妻夫木聡が現れる。そこからビールを飲みながら始まる、対談形式のトークコーナー。大人エレベーターね。大人エレベーター。今あれかな？キングヌーの常田くんがやってるでしょ？いや、大人エレベーターで語れることがある人はいいのよ。俺大喜利のお題っていうのは、大喜利のお題っていうのは、もうちょっと限定しないと振りが弱くなっちゃいますし、とか、になっちゃうから。それで妻夫木くん、そうなんですか、つって、なんだっけ、あのキャッチコピー、なんとかになるな、星になれ、つって。で、札幌ビールってならないと思う、多分。続きまして。山口県ラジオネーム、山口県は世も末。会場にいる船員リスナーからの悩みに、佐久間船長が真摯に答え、船員の行くべき道を要ソロする、スクールノブロック。これね、前回もやったんですよ。前回もやったし、すぐやれるじゃん。で、すぐやれるから、やりそうだから嫌だ。だってさ、ちょっと待ってよ。5000人とか、まあ、違う違う、2000何百人か。で、5000人入る会場の中の2000何百人の前で、悩み相談やりたくないよ。前回ね、前回やったやった。でも一個いい回答した記憶がある。なんだっけ。娘1歳の誕生日を何で祝えばいいでしょうかっていうの急に言われたんだよね。それで、俺なんか娘1歳の時って思ったんだけど、よく考えたら娘って記憶がないから、結局1歳に。で、娘が1歳になって、一番祝わなきゃならないのは誰ですか？わかりますね。奥さんですよ。奥さんをお祝いしてくださいって言って、会場がおーってなったのは覚えてる。ちっちゃい拍手が。でもちっちゃい拍手が起きる悩み相談、国際フォーラムでやる？その勇気ないんだけど続きまして、東京都目黒区ラジオネーム、体型ラファエル。この度、私佐久間、月に行くことになりました。という記者会見を行う佐久間信之と、それを肩車して祝福する、イーロン・マスク。いや、これはさ、もう、パ ロディーですらないからね。パロディーですらない。ただの、もう、モノマネ。モノマネっていうか、もうここまで来ると、もうリツイートだよ。もうただやってみたっていうだけだからね、これ。ああ、憧れではあるけどね。続きまして。香川県ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。背中に針を生やした佐久間が、巨大洗面器に溜めたお湯に、ぷっかり浮かびながらトークする企画。ハリネズミ佐久間の、あったかバスタイム。いやいやいや、これ、ちょっと待って、背中に針を生やした佐久間が、やっぱ、読みながらさ、どっかに来るんだろうなと思って、伏線回収の気持ちで喋りに行くじゃん。最後まで出てこないっていう。針を生やしてる意味がないんだよ、俺。これもうな。そうなると、ただ俺はもう、針のコスプレをしたまま喋るってだけでしょ？続きまして、神奈川県ラジオネーム、インドカレー。右腕と左足、左腕と右足を手錠で結んだ状態の佐久間が、沸騰している熱湯に肛門の先だけつけると、急激な体温の上昇により、体中の水分が蒸気となり、口から放出される。佐久間信行の人間加湿器で、お肌をしっかり保湿しましょう。これで君も、田中みな実だ。のコーナー。いや、俺ね、もう、一行目の、半分ぐらいから何言ってんのか分かんなかった。右腕と左足でしょ、まず。こうやってつける。右腕と左足だからね。で、左足と腕と右足だから、交差するんでしょ？一番動けない状態になって、沸騰してる熱湯に肛門の先だけつけるんでしょ？で、そうすると蒸気が、俺の体にも入ってくるのかな？で、ポッポーってなって、蒸気が出てくるんでしょ？ああ、それで保湿ができるっていうね。バカ。いやもう無理よ、これ。乗りツッコミとかもできないよ、これ。意味がわかんねえんだから。引き続き企画書お待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。テレビ東京のサクマです。メールが来ております。紹介していきましょう。ラジオネーム、ジャイアント厚彦。キアヌニュースです。ジョン・ウィックをテーマにした絶叫マシン、ジョン・ウィックオープンコントラクトが、ドバイにあるハリウッド映画の世界が堪能できるテーマパーク、モーションゲートドバイ内に2021年にオープンするそうです。ジョン・ウィックって、そんなテーマにした絶叫マシンができるぐらい海外でもめちゃくちゃ人気なんだ。このアトラクションは、ジョン・ウィックに登場するコンチネンタルホテルを舞台にした、ビル10階建ての高さ相当のジェットコースター系の乗り物で、キアヌ演じるジョンを追うコースと、手助けするコースの2つのストーリーを選べるライド。絶叫度も高め。佐久間さん、これは娘さん誘って行くしかないですね。いやいやいや、娘のこともそうだけど、めちゃくちゃ面白そうじゃん。ドバイすげえなー。ドバイにジョン・ウィックのファンのクレイジーな金持ちがいるんですよ、これは。だって、このタイミングでさ、ジョン・ウィックのライド作ろうってなかなかないもんね。うん。USJ 内にマリオワールドができるのとわけが違うでしょ。あれもめちゃくちゃ行ってみたいけどね。行ってみたいわ。ああ、面白いな。続きまして、茨城県ラジオネームサバタン。先日佐久間さんのツイッターで窪塚の腸活についてのヤフーニュースをリツイートしていたのを発見し、早速見てみたのですが、 URL が無効になってました。何か闇が隠されているのでしょうか。本当？俺見つけてリツイートしちゃったんだけど、窪塚さんが腸活にハマってるっていうのでインタビューみたいに答えてて、今は 1.5 食でやってますみたいな。これ何のニュースっていう。腸活にハマって健康ですっていう。特に何か特筆すべきことは何もないニュースなんだけど。まあでもそれ消されてたんだ。やっぱじゃああれなのかな。窪塚の腸活っていうのはやっぱ、ちょっとシークレットニュースじゃないと扱えないのかな。やっぱ、腸活界でいうところの窪塚っていうのは。あと、こっそりインスタライブ普通に復活してるからね。この間ビール20杯ぐらい飲んでたよ。東京都ラジオネームかもめ12号。 佐久間さんは全てのエンタメをフラットに楽しんでいらっしゃる印象ですが、世間の流行りに全く共感できないというとき、佐久間さんならこの納得できないこの感情をどう消化していますか？まあ早い話が僕の場合は鬼滅の刃なんですが、ジャンプの連載で読みアニメも全部見ましたがダメでした。この場合、社会現象レベルなので自分はターゲットではなかったという言い訳は通用しません。もしくはエンタメを面白いと思える考え方とか、佐久間さん自身の見方を教えてください。あー、なるほど。急にでもあるよ、俺は全然普通に特にテレビの世界ではあるし、なんかなんつうの、これが泣ける VTR だとか、感動もののドラマですとかっていう時の、まあ、何秒ものとか、俺そういうの全然ハマれないんだよね。やっぱりね。それは自分はターゲットではないって思ってた時期はあるけど、でもね、これね、時を経てもう一回見直してみるとハマるっていうのがあるから。何せ俺コンスタンティンがそうだったからね。ってのがあるから、これはね、エンタメってやっぱ難しくて、時期とかコンディションとか、あとはその時の自分の状況によってハマるハマらないがあるから、もしかしたら鬼滅も、また別のタイミングで見たらハマるかもしれないから、まあ、出会った時のタイミングが合ってなかったんだな、ぐらいでいいと思うんだよね。俺ね、ワンピースが一時期めちゃくちゃ面白かったの。で、ちょっと前から、なんか、読むのが疲れる漫画になっちゃって、ちょっと離れてた時期があったんだけど、今、ジャンプってさ、面白い連載またあるから、本誌からまた追っかけるようになったら、ワンピースワノ国編になって、いろんなものが繋がり始めたらまた面白くなってきたから、だからそういう時期あるんじゃないかな。って思いますよ。っていうことで、その自分と合わない時期があるってだけだっていうのと、あとは逆にね、合わない理由を考えていくと、なんか自分に合うものがまた見つかるっていうのもありますね。俺こういうの苦手なんで、じゃあこういうの見てみよう。みたいな風になって、俺はなんか、出会った漫画とかもあるんでいいんじゃないでしょうかと思っています。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。これ募集していいんだっけそうだよね募集しちゃダメだよね録音だからねすいません、ボンミスでした。ということで、ここで一曲、竹原ピストルでフォーエバーヤング。
日本放送ポッドキャスト